あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。廊下が煮立っておりました今家中にこうね、エアコンが効いている部屋以外はやばいです、
うん、やばいです。私あのトイレ入るたんびに出ようとして、出られない、出られないってなるんです。あの
ドアがもしかして、ね、
膨張で
膨張してる。
そうなんです、トイレのドアと玄関のドアが、うん、さっきあの書き留めですって来たんですけど、もうギギギギギって音立てながらドアを開けるぐらい、本当、
ね、いやきつい。いやだからね、うん、エアコンをほらさすがに全部の部屋のエアコンをつけっぱなしにはできないじゃない。
一戸建てはそこ
に、そうなんですよ、うん、だからまあ一番人がいるリビングはまあ結構ほぼつけっぱなしにしてるんですけど、うん、私が今収録してる仕事部屋はもうなるべくいたくないんだけれども、うん、でもこの部屋にはその以前から話してるようにあのミニサーバー的なこうデータサーバーみたいなものが2台ぐらい置いてあるし、ルーターとかも全部動いているので、まあ、熱源でもあるわけじゃない、ちょっとした、うんうんうん、そのでっかいパソコンがねゲーミング PC みたいなのが動いてるわけではないけれども、
うん、
だからあまりにもこの部屋もね普通に35、6度まで上がるんですよ、用心しとかないと、うん、窓開けてようが、
うんうんうん、
だからちょっとやばいかなって言って先日、もうそいつらを冷やすため用のちょっとちょいでか扇風機を買いましたもうやばい、いやこれは無理だと思って、うん、いやさすがにねずっとつけっぱなしはこう結構つけてることも多いんですけど、でもあのつけなくても大丈夫な時でも回しておきたいと思って、
うん、わかります、
うん、はい、まあ、ちょっと結構今月買い物してたんでこの話は後したいんですけれども、うん、まあでもその中の一個で、こうなんていうのか、バッテリータイプの本当はアウトドアとかで使うような、
うん、
クレイモアの、ファン V600 プラスってやつをですね、うん、買いまして、いやこれじゃない別のメーカーのやつをずっと使ってるんですよ。たまに私の写真に写り込んでる、うん、ご飯食べてる時とかに、うん、ベージュ系のやつですね。でそれよりも、まあ、値段的には似たようなもんなんだけど、まあ、それとはまた種類の違うタイプのもの、同じような形でねっていうところなんですが、うん、もうその私が買ってるやつの在庫がないので今アマゾンとかでもねっていうところもあったんで結局はクレーモアにしました、はい。まあ、クレーモアもね、うん、あのまあまあ人気のメーカーではあるっていうところで、うん、いや少しはマシになったよ。だってあちあちだったルーターじゃないや、スイッチングハブが塗るぐらいにはなりましたよ、うん、
いやこれもう少しは負荷が減りますね。
そう、もうだから冷やしとかないとと思ってね本当に、
うん、
はい。まあそんな中先週うん、突然私庭に穴が開いている話をしましたよね。モグラかみたいな話を、
うん、
でもモグラにしてはなんか小さい、
3センチの穴だから、
そうそう3センチのモグラより小さいんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、うん、コメント投稿でソウルさんからと、あと X でコウスケさんから、
うん、
それはセミの穴じゃないかと言われまして、うん、
それだって思いました、そのコメント
も、はいはい、うん、いや確かにうちはあの大量にセミを産んでるんですよね毎年、うんうん、いやもう庭広いからさ、とにかくさ、うん、あんなあればねセミだらけなんですよ本当に。セミの季節になると確かに山ほど見ます、
でもちょうど今の時期って35度超えるとセミっていなくなる。
今いませんよ、確かに聞かない、ね、
だから鳴かないからうっかりセミの存在感を私忘れてて、そうそうそう
忘れてました、はい、だってもっと前だもん、夏に入るぐらいの頃にたくさん見るわけですよ、うん、抜け殻を、
そうそう、
はい、でもちろんセミ本人もいっぱい見るし、歩いてたらよく飛んでったりしますよ、うん、本当にね。だから
もうセミさえもやってられないこの暑さってとこですね
確かに。でよくよく考えたら確かに、うん、その今まで結構その庭で水まきとか してなかったわけよ。今年めっちゃしてるわけです、うん、朝晩下手したら朝日、はいはいはい、晩日やってる場合もあるから、うん、あとメダカめっちゃ今増えてるんで、うん、その辺の世話も含めて結構庭に出るんですよ、
ええ、
なのでよりこう気づいたんだなって、 で、あの草刈りもやってるから、その草刈りで雑草がなくなった部分にある、そこでまた土がカラカラになるじゃない、だから気づいたんだっていうことに気づきました、はい、あのお騒がせしました、多分間違いなくセミです、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、長年こうね同じ家に住んでて意外と知らないことってあるなっていうことね、
本当にね、
そう、今年はいっぱい水まいてますからね、
うん、
なるほどと思いました、
はい、ということで、ちょうど先週ホットキャストの配信した日ですね、8月の8日に宮崎で地震がね大きいのが起きまして、でそこであの南海トラフ地震の臨時情報で1週間注意してくださいっていうお知らせが出されたかと思います、
はい、ね、あれ皆さん放送後か、
あれは放送のタイミングですね、はあ、私、はい、配信ちょっとお知らせをタイミングを見計らってたんです、はいはい、ちょうど収録直後だったんですよ、
うん、
うん、で、
あ、そうか、またミッチーさん大変だと思ってました、
うん、ちょっとより緊張感、普段からね、もちろん備えはしてるんですが、はいはいはい、より緊張感が増したってところで、うちの前の通りの電柱が今結構年季が入ってるんですけれども、最近ちょっともうここ何年かコンクリートが剥落して鉄骨が錆びたのが見えるようになったんですよ。
やばいですね。
でそれが最近またコンクリートちょっと大きめと手のひらぐらいのかけらが剥落して3本鉄骨が見えて錆びてるんです。
これは危険すぎますよね。
ちょっと怖くない？うん、で、まあ何軒か先のお宅の前に、ちょうど家と家の間にあるので、誰か申告したかなと思って様子見てたんだけど、特になんもないので、私申告してみました、
はい。
なぜならその電柱にうちの電気とネット回線が通ってるから。
大事大事。
はい。で最初電線だから電力会社かなって思ったんですけど、電柱破損とか電柱ひびで検索したら申告フォームが出てくるのって NTT なんですよ、
はい、
NTT 東日本、日本、西日本で、その NTT のフォームからじゃあって写真をアップしたりとか、住所はここですよっていうの、
なるほどね、写真も送れるわけですね、
はい、必要情報、まあはいはい、あの地図も Google マップで、はいはい、あの真ん中の十字にその場所を合わせてくださいみたいなのがあって、あ、さすがだなって思いながらやったんですよ。一応念のため、うちは中部電力管内なんで中部電力のサイト見たけど、電柱の破損についてはお問い合わせ関係は一切何の情報もなかったんで、さすが NTT さんって思いながら、
いやいやいや、だから電柱は NTT が建ててるからでしょだから、うん、ああ、ちなみにこれ雷ですからね、
あ、ゴロゴロ言ってます、はいはいはい、今ちょうど来てますから、はいはい、で最初ちょっとネットで調べたら電柱に観察がついてて、あの何、電力会社の電柱もある、 NTT の電柱もある、あと両方の電柱もあるっていうのはなんとなく出たんですよ。で、あの電柱にほら、あの観察みたいなのついてて、それで番号とか書いてあるんですよね。でそれも一応写真撮ってきてたんで、もちろんそれをちゃんと NTT の、あの何、アルファベットと数字も全部載せて送ったんですよ、はいはいはい、そしたら、15分後ぐらいに折り返しの電話が来まして、うちの電柱じゃないんで、
はあ、あ、うちの電柱じゃない、
中部電力さんにお願いします、だって NTT の札ついてましたよ、
は
あ、って言ったら、電柱にこう2つ、NTT と電力会社があった場合、下側が所有者らしいんですね。
おお、なるほど。
だから今回、
ね、
上が NTT、下が中部電力、うん、
はい、
中部電力本当ね、簡単な数字しか載ってないシンプルなものだったんで、はい、存在感あったの NTT だったんで、はい、じゃあそうなんですか。で、でも メールフォームとかなかったしって思ったら、うん、電話口で多分よくあるんでしょうね、電力あの中部電力さんは電話ですからそっちかけてくださいって言われたんでそこで電話番号も教えてもらって、うん、でかけ直して、そしたらコールセンターの方があのお知らせありがとうございますみたいな形でこういろいろ詳しく、もう口頭だから場所の説明とか難しいんですよね。
そうね、確かに、ね、
一応自分の近所なんで住所は分かる、でランドマークっていうか、まあ目印になるスーパーがあるよとか、まあ、なんとなく口頭で伝えたけど分かってくれるかな、まあ、でも正式な、ね、番号ももちろん写真に、はいはいはい、NTT メインで撮ってたから、
はい、
中部電力の数字ちょっとだけなのをこう一生懸命見て何番ですって言って、うん、でそれで伝えたらまた30分後に折り返しで電話あったんですよ、
はいはい、今度は担当者
から、今度は
担当者、
担当者から、はい、去年点検して状況把握してますで、
はい、
それで次回の更新時、あの特に緊急で対応は不要だと判断して10年後にの次回更新
まだ先長いな
で、まあ、こっちもそれ以上は言えないから ね、
そうね、だってすごい数のプロが、ね、大丈夫だって言うんだからね、
う
ん、
そう、だから、あら、ご存知ならこちらも安心なのでよかったですって言って、で素人目では分かんないから心配で、ただあの、うん、その手のひら台のコンクリート片が未だあの地面の下に落ちたまんまになってるから他の方も心配されるんじゃないかなとは思うんですけどって言ったら、え、コンクリート片ですかって言われてもうね、あとはもう私何とも言えんから、うん、まあ直接見て、あの大丈夫であればそれでいいと思うんで、まああのそちらの方でご判断いただけたらっていう話をして終わったんですが、はい、中部電力さんぜひあのフォームを、申請フォームを、
いや作らないよそういうところは、だってそれだってめちゃくちゃお金、うん、今めちゃくちゃじゃないけれども、うん、
だって写真見ればさ、かこれは大丈夫とかなんないのかなと思って、
いやそれはだって写真を添付してあげるフォームを作らなきゃいけないわけでしょ、
あ、
ね、多分ね、そういうのっていうのは、う
ん、NTT のそのまんまでいいんだよ
いやだって予算とかね、予算組みをしなきゃいけなくなるわけなので、
う、
ね、
うん、
まあね、最終的にはそっちの方がめんどくさくなくて電話対応するよりもとは思うんですけどね、コールセンターの人に無駄な時間がかかるわけじゃない、うん、それを考えたらとは思うんだけど、そうそう、
ね、説明を聞き取るのにちょっと大変かなっていうのがあって、はいはい、
でも意外とそのシステムを組むのに、うん、業者にお願いしたら、うん、10万とか、うん、100万とか言われて
高い高い高い、
セキュリティもちゃんと万全でみたいにするとですね、
うん、
意外と取られて、いやこれが電気代に跳ね返ると思うと電話で対応した方が早いじゃないかみたいな話に、
ね、確かに
ね、これは世の中のね、うん、NTT さんはさすがにね、ちゃんとやると思いますけど、うん、NTT がその辺にしなかったらダメなのかなっていうところになると思う、うん、電力会社はそこまでしなくても大丈夫かなと思ってるのかもしれないですね
ね、まあ、とにかく皆さん電柱に何かあったら下側の札の会社に
連絡してください。それ地域によって変わらないのかな、
うん、いや後で調べてみたらそういうもんらしいですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
はい、
はい、まあそんなわけ
で、うちでも結構ね定期的に電柱はね、うん、交換してる。
あ、そうなの、
はい、あれ電柱交換するときってすぐ横に立てるんですよ、うん、で古い電柱だって外しちゃったら困るじゃない。
あ、そうです
よ、ね、そうなんですよ、うん、だからすぐ横にもう一本の新品の電柱立てて古い電柱を抜くというか壊して外すっていうのをやってましたよ、
うん、
結構ねうちの方の電柱は頻繁に、頻繁って言っても何年おきか分かんないけどね、
まあ、ちょうど買い時が、う
ん、何十年かおき、なん、うん、じゃないの、だから意外と交換してんなって思ってた記憶があったんで、
うん、ね、中部電力も去年からその見回り強化月間みたいなやってるそうなんですよ。
まあでもね、うん、確かにそういう今後の、ね、ことを考えたらね、
うん、そう、
地震対策もあるだろうからね、うん、はいはい、
そうですね、
はい、まあ、とにかく気になるときは連絡した方がいいということですね、
うん、
要はね、
そうですね、はい、うん、はい、さあということでコメントをここでじゃあ一つご紹介しましょう、はいはい、まきまきさんからいただきました。 自分もちょうどサーモスの炭酸 OK の水筒を買いました。500ml が入る大きさですが、ペットボトルの炭酸水を入れるのにちょうどいいサイズで毎日使っています。これの良いところは炭酸が抜けにくい、冷えたまま置ける、あとペットボトルだと結露がすごく、それの解消になるところです。お酒と炭酸水を混ぜるのに最高ですということです。ありがとうございます。
いや、ありがとうございますですけど、うん、聞きたかったのはその炭酸水は何に使うのだったわけですよ。
普通に飲む用じゃないの、炭酸水で
って思ってたんですけど、うん、あのお酒と炭酸水を混ぜるのに最高ですと言われてるということは持ち歩いてるの？
あれじゃない、いや、お家で使われてるってことですか。お家で使うってこと？うん、でお家でいつまでも冷えて炭酸の抜けないお酒をずっと何時間も楽しめるってことじゃないですか。
わかった、なるほどね、
うん、おそらく
ペットボトルの、いや、うん、うちがねほらいつも小さいサイズの缶炭酸を使ってるから、うん、終わるわけじゃんすぐ、
うん、
あの1杯か2杯飲んだら終わるんで使い切りなわけですよ、
うんうん、
で 500ml の炭酸水ってあの使い切るのに1日では使い切らなかったりするじゃん。
喉乾いてたらすぐ飲み終わっちゃうけど、
いやでもそれは炭酸として飲むわけでしょ、
うん、炭酸として飲む、うん、
私は基本炭酸は割るために使ってるわけなので、うん、まあ、そういうふうにして考えると確かに抜けにくくて、冷えたままで持てるっていうのはありですね、
うん、
確かにね、
そうそう、
うん、
そうなんですよ。で目の前にほらペットボトル置いておくと結露もね確かにね気になりますもんね、
うん、なるほどね、うん、そういうふうにして考えればいいわけですね、
うん、
そう、やっぱり酒か、
みんな使うそれはホットキャストのリスナーさんですから。
いや、いいんです、だからどういうふうな使い方でそのだからビール入れるのかなとかいろいろ考えたりとかしてたところだったんで、
職場で炭酸水飲む方とか増えてません？昔に比べると、炭酸水が普通に飲まれるようになって。
いや私は職場行かないからわからない、なんかあまり聞かないからね。いや
職場で結構皆さんプシュッって音がしてたから、うん、
炭酸水自体がその身近になったのは以前よりね、うん、確かに売られるようになったし、その、うん、あとは炭酸水メーカーが普通にね売られるようになってっていうのはあるとは思いますけど、うん、っていうね、
そうね、うん、自販機でも炭酸水買ってる人結構見かけるようになったんで、
はあ、一回も見たことない。
炭酸水
一回も見かけたことない、
ね、そう、
はあ、っていうか自販機で人が買ってる姿をまずあんまり見ない、
なるほど、
はい、
うん、
っていうぐらい、はいはい、まあまあなるほど、非常に勉強になりました、
うん、ありがとうございます、
はい、まあ、で使ってる人の感想が聞きたいんで何でもね、
そうね、
はい、
うん、
そうな、いや今の時期になって急に天候の急変が増えましたね、本当ね、
本当ね、
もう今の雷だけど本当に
、うん、今から、ま、台風の影響っちゃ影響ではあるんですが、ゲリラ豪雨がこの後来る予定だったので、うん、
はい、
雨の音もすごいねするかもしれません、
はい、うん、いやもう本当ね、はい、なんか
不安定よね、
先週ぐらいから、うん、こちらの方でも夕方夕立じゃないですけど急に降ったりとかするようになってきてたんで、うん、こうなんかまあそれで涼しくなってくれりゃいいんだけど、そこまではまあ先週よりは少しマシになったかなぐらいではあるんだけど、うん、そのやっぱねなかなか上がった温度はね、さっき言ったみたいにオープニングトークじゃないけど、はい、部屋全体の上がった壁の温度とかは下がらないんで、
うん、そうなん
です、ほんとね、エアコンが効くまでが大変、効くというか、うん、エアコン自体は涼しくても部屋の温度が下がるまでに時間がかかるみたいな感じになってるんで、うん、そうです
ね、今日雨これから降るんで、明日は涼しくなるのかなと思ったら明日は、39度、明後日40度の予報になってますね。
それさ、多分さ40度の予報の時はさ確実に気分的には41、うん、2度だよね。
いや外出るとね、うん、路面とかの温度はそのぐらい余裕でいきます
ね。もっと上がりますよね、うん、人が生きてていい温度じゃないよね
本当ね、お風呂で暑いぐらいだもんね、は
あ、いやなんか大変だなと、うん、その何なの、 台風がそっちの方ばっかりに行ってるのは。
そっちっていうか
関東の、
ね、太平洋を北上する台風が続いてる感じです
か、ね。うん、まあ今のところですね。まあ、うん、大体あの沖縄の方から上がってきて、九州みたいな感じが昔は多かったんですけど、
まあね、長崎の方とかね、
しょっちゅうね台風の話をしてたじゃないですか以前は。うん、もうこれね、こんだけ長くやってるとね、その気候の変化も分かりますよね、
う
ん、
そう、記録として残ってるから。
もう台風だけがもう一番怖いんで、うちは台風以外は、うん、あのまあ大抵の災害は大丈夫なんですけれども、台風だけはね、やっぱりね、屋根が飛ぶ、屋根とか、まあ屋根が飛ぶのはやばいけども、まあ瓦が飛んだりする可能性があるんで、うん、結構ビビってるんですけれども、
うん、
まあそれ以外に関しては、まあよっぽど何かない限りは、基本はどんなに、うん、あの雨がひどかろうが、雨だけだったらね、雨がひどかろうが大丈夫なんですけれども、いや本当ね、台風だけはね、何度も嫌な思いをしたんでね、ひどい目に遭ってるんでね、ひど、まあ、あの本当のひどい人たちに比べれば大したことはないですけれども、うん、まあまあ被害があったという意味では台風では被害を受けてるので、うん、っていうのが、
だから我々が番組で、防災関係のお話するのは大体台風と地震対策って形になってます ね、はい、ですね、はい、うん、
そう、まあ台風が来ると停電も普通に起きるんで、
うん、
まあ場合によっては水も止まったりする、まあ水止まるとこまでは本当ね、この今まで50何年生きてきた間で、うん、数回ですけれども、
うん
うん、まあ確かにないわけではないっていう。電気は普通に2日3日まで泊まったことありますんで、うん、そんな話何度も番組してると思いますけど、
はい、
はい、まあそんな中で、はい、そうなんで、だからなんか妙にね、災害、台風で大変そうだっていう話になって、明日明後日ぐらいですか、うん、関東
そうです
大
変なんで、明日、はい、
今日明日ですか、うん、新幹線も止まるっていう話ですから、うん、いやでも気をつけようがないんだよね、まあ、あの準備はね、
備えをできることはするっていう感じですね、うん、だからこの台風もですけど、南海トラフのこの、ね、うん、臨時情報で皆さん気をつけてって言われたら、ね、じゃあ出かけるときに、まあ、もともと私あの遠出するときって防災ポーチ作って持ってってるんですけども、じゃあね、もうちょっと内容しっかりしといた方がいいのかなとか、家も備えてはいるんだけど、なんかテレビとかでやってるのを思ったよりも規模が大きい可能性あるんだったら、もうちょっと買っといた方がいいのかな、でも今買いだめ走らないでくださいって言われてるし
な、いや、お米ないって言ってましたよ、
もうなかった
です、米買えない、まあ、水
なかったです、
うん、水も買え、いや、うん、こっちの方では全然買えるんだけど、でもまあ、水に関しては一人何箱までとか書いてあったんで、水はまあ別に、こちらの方はそうでもないけど、
私先週の金曜日の朝一にスーパーに行ったんですよ、
はい、
あの片栗粉買
いに、はい、
あの一応ね備えてるので大丈夫だけど、まあ、とりあえず様子見がてらね、はい、行ってみたんですが、お米コーナーとかあのパックのご飯とかが全部なくって、はいはいはい、お水もあの2リットルがなくなってましたね、
はい、
うん、でちょうどその日に 5% オフで全品も重なってたこともあり、皆さんがもう今日買っとこうっていう方がものすごくて、うん、うん、
まあまあね、うん、
そうで、この辺に住んでたらそれなりの備えはしてるんじゃないかなとは思うんですが、やっぱりね心配だから もうちょっと買っとこうとか、買える時に買っとこうっていう気持ちになりがちなのかな、ま
あ、あとね、テレビとかでどのぐらい必要なんだっていうのは改めてまた言ってたわけなんで、うん、あ、そしたらこの量じゃ足りないなとかなったに違いないっていうところもあるでしょうけど、うん、まあでもそうなると、うん、まあ、一気になくなっていくよなっていうのはあるでしょうね。だって今、ね、アマゾンとかでもお米めっちゃ高くなってるっていう話なんで、
うん、私いつも買ってる玄米アマゾンで今買ってるんですけど、買おうと思ったら売り切れてて、そういうのありますね。あと防災食もやっぱりこうどんどんどんどんこういうのがあると、こういうちょっとみんなの危機感が高まるとちょっとお値段が上がる傾向にあるので、はいはい、本当平時に皆さん買っとくといいよっていうのは、
まあね、でもこんなやって台風来たりとかいろいろするのが普通になって 来ると、うん、その普段来ないところの人たちでも気をつける、
うん、
まあ停電はありえますんでね、普通にね停電して電気、ね、うん、だからまあライトとかそれこそヘッデンとかそういうものの必要性とか、うん、で今だったら多分エアコン止まるの地獄だと思うんで、
そ
のバッテリータイプのだから今回ねその扇風機買ったけれども、
うん、
その電動タイプ電池式タイプの充電式タイプの扇風機ってああいくつでもあってもいいんだなってちょっとやっぱ思いましたね、
うん、
今回はそのあのねルーターとか冷やすために買ったけどサーバーとか冷やすために買ったけど、うん、でもこれ利用できるわけじゃないですか、いつも充電してるわけだから、
そうね、
そうそう、うん、だからあそりゃそうだよなとか思って、なんだってこの暑さ扇風機だけでもないよりはマシじゃん、ないよりはマシだと思うんで、
ないよりはマシです。
そう、うん、
でも扇風機だけで、あの USB の扇風機だけで一個だけじゃ私ダメだなって思って、とりあえずあの水に濡らしたら冷えるタオルとかクール、
はいはい、
あの、ね、何首のほら U の字の
面
かけるやつとか、うん、なんか買うんですけど、もう断然エアコン欲しいなって思いますね。
いやいや、それ何バッテリーで使えるエアコン、うん、そんなのないでしょ。
なんか水冷ファンみたいなのも一応持ってるんですけども、
はい
はい、でもねなかなかね、
はい、まあまあなんか難しいと思いますよ。時間がねどのぐらい使えるか問題があるし、ね、貴重な電気をそこに使っていいものか問題も出てくるじゃないですか。
そうなんです。
はい、
だから、まあ、耐えられるんだったら、ね、何もなしで頑張れたらいいなと思うんですが、
ね、
いや本当
この猛暑の中でいろいろ来ないでほしいなと思いますね。うん、
真夏と真冬は避けてほしいなって思います。
冬はストーブ使えるからいいんですよ。石油ストーブ使えばいいんで、
うん、まあでもね夏は台風が来るから、台風来ると停電のね
可
能性ももちろんありますから、今すっごい
雨がね、
雨があ聞こえます、
すごい雨の音がしますよさっきから。
今ね窓に叩きつけてるんですよ雨が。
はい、
本当こういうのは、
はい、
うん、
まあ、気をつけていくしかないですけど、はい、ということでですね、私買い物を、うん、
はい、
しました。
そう、それが聞きたかった。
ちょうど偶然だったんですけど、いや買わなきゃいけないかなと思ってたタイミングで、Amazon さんでアンカーのセールが入ってたので、
うん、
いやまあ売れただろうなと思いますよ、めちゃくちゃ、
うん、
ちょうど南海トラフの話が出たタイミングでセール入ってたんで、いやあのモバイルバッテリーは何個も持ってるわけですけど、
うんうん、
まあでも今今でも現役で使ってるのは2個なんですね、
うん、
でそれ以外まあ充電したままずっと置いてあるやつはあるんだけど、まあここ最近使っていない、
うん、
で、今メインで使ってるのはアンカーの2種類だけだったんですけど、でもまあ合わせても1500mAh ぐらいしかないですよ、
うん、
1000と、1000のやつぐらいだったの で、うん、使うのには困ってないんだけれども、まあ持っていく持ち運びするにはちょうどいいぐらいな感じのサイズ感だったので、でもほら家族いるわけじゃないですか、まあ娘とかも持ってるとは思うんだけど、
うんうん、
充電器やそのモバイルバッテリーね、でも、うん、全体考えた時にこの2個だけじゃさすがに心もとないなと。
だってあのスマホ以外にいろいろ、
まあね USB で使えるものはいっぱいある、
先ほどの話の扇風機もだし、あのライト、
はいはいはい、
そのランタンとかそういうのもそうですよね、
まあ、ランタンは多分1日ぐらいは余裕なんで全然大丈夫だとは思いますけど、うんうん、まあでも今スマホ使えないのはやばいと思うんですよね、いろいろ情報を得るにしても、うんっていうのを考えると、そのスマホにしても iPad にしても、Mac に、ノートパソコンにしてもある程度充電できるタイプ、うん、だからもう結構悩んで、その、うん、もう少し大きい方の
を買う、うん、ポタ電は顔いらないって前言ってたけど、
はい、
ポタ電じゃちょっと大きすぎるんですか、ポータブル電源。
ポータブル電源と悩んだんですけど、ポータブル電源まで必要なのかっていう、
うん、
や、キャンプとか行くならね、無駄にならないんですよ、
うん、
そういうのって。でも、うん、そうじゃないなくて、家にポータブル電源、まあちゃんとしたのと思ったら最低でも5万ぐらいからじゃないですか、
うん、
を買って、まあ使わないに越したことはないけれど、100ボルトがいるのかっちゅう話で、
うん、あ、なるほどね、
はい、結局ポータブル電源まで欲しい場合はやっぱ100ボルトが欲しいから買うんだと思うんですよね、
うんうん、
まあプラス容量がでかいっていうところだと、だから容量がでかいとある程度自然的にこう減っていってもある程度の位置までは残っているだろう前提で、
うん、
だと思うんですけど、いるかなと、
うん、
やっぱ考えてそこまではいらない、
うん、少なくともうちの環境は、特にトムさんの場合は台風想定だもんね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、地震があって電気が止まっても、まあ、過去の経験上で、あとうち車2台あるんで、
あ、車から取れるか、
そうそう、だから最悪車から取れるんですよね、うん、って考えた時に、車も全部お釈迦になるような状態だともう多分いろいろ終わってると思うんで
そう、ね、確かにね、
はい、だから、まあ、そう考えた時には、いわゆるモバイル機器の充電に対応さえしているある程度大容量のバッテリーさえあれば問題ないかというふうに考えて、
うん、
あと値段、うん、その使わない可能性が高いものに5万は出せないけど、使う可能性があるものにだったら1万5、6千は出せるかなみたいな、
うんうんうん、
まあそんなところで、結局アンカーの737パワーバンクを買いました。
はい、
まあ、ちょうどタイミングよくね、確か1万6800円ぐらいだったのかな、
うん、
今1万9990円に戻ってます、
うん、
なのでこの値段だったらあんまりおすすめはしないよ私は、
うん、
はい、
まあ、でもアンカーって時々こうそんなセールを、ね、
はい、頻繁にしてます
ので、
はいはい、頻繁にしてますので、うん、その安い時に買うといいと思います。今別に急に必要がなければ、
うん、はい、うん、
でこれのね一つ上のバージョンがあるんですよ。最新版はこっちの方なんですけど、こっちだったら、もっと少しもう少し容量が大きくなりますね。でも今定価だと2万5千ぐらいするんで、これも安い時だと 2万円ぐらいだったのかな確か。でもこっちが多分一番新しいタイプなのかなとは思いますけど、はい、まあ同じように、2000こっちは2700あるからね、だからまあ結構大きいですよ。
うん、
はい、でもまあでも2400回で十分かなと思って、
うん、
重いけどねめっちゃ重い、
まあ、家にね、そうそうそうそう、
家に置いて、うん、ノートパソコン、最悪ノートパソコンの充電もできるし、うん、MacBook Air ぐらい充電余裕でできますし、
うん、
iPad の Pro も充電できるし、うん、みたいな、パワーもあるしっていうところで、もうこのぐらい1個家にあると安心かなぐらいの感じ、
うんうん、なるほどね、
はい、で今回は買いました。だからやっぱその辺はね、はい、その値段との相談なのかな。じゃあお金がね、湯水のようにあればねよりいい方がいいに決まってるんですけれども、
うん、
はい、でも今すぐ何使うわけでもないものっていうところが、うん、いざという時に使うものなわけなので、う
ん、出番ないかもしれない。
そうそうそう、このまま出番、
ね、その辺の、
そう、でもまあ一応ね、このぐらい容量あればちょっとで車でどっか行くときにあると便利かもしれないぐらいな感じで、
うん、
でかいからさ、
そう、ね、
車に置いとく分には、うん、今みたいに直射にこう当たらないようにしてね、車に乗ってどっか行くときにでっかいカバンの中に放り込んどく分には全然ありだなっていうようなものなのかなと。
そうですね、
はい、
うん、
っていう感じで、
はい、
買いました。まあ、これとあとなんかミッチーさんが持っている浄水器ですね。
浄水器、
はいはいはい、
私は 前キンクとか山歩きをする人たち の情報、サイトとかいう動画を見てると、あれ飲んでる方をちらほら見てたんですよ。
あれ沢の水とかをね、こう汲んでそれで飲む、
そうそうそう、うん、浄水するので、はい、とても背のいいしシンプルだしっていうので、なぜ私がそれを買ったかというと、うちの置き場関係でお水が、15日分ぐらいかな、半分ぐらいしか置けないからです、 はい、なので、もうあとどうしようって思うよりかはもうあれでなんとかしようっていうまあね、あとはもしかしたらあのちょっとお出かけした時にこう湧き水を飲んだりとか、
はいはい、も
しかし
たら、ね、そういう用途
もね、沢歩きをするかもしれないから、うん、とかいうのでまあ1個持っててもいいかな、はい、別にあの気軽なお値段だしっていうので
5,000円、5,000-6,000円ぐらいですね、うん、はい、それもね、まあ、あれは本当、うん、すごく性能はいいというあの、うん、山のショップ、はい、ご用達のやつだということだったので、まあ、安心して1個買っといてもいいかなという感じでしたから、
うん、今ほらコロさんも買ってるってちょっとびっくりしたんですけど、
いやちょうどあのいつものねあの、うん、お店に遊びに行った時にあの在庫があったのでちょうど入荷したっていう話だったので、うん、今ほら逆にどこも売り切れてるわけで、ああいうのも、
ああそうなんだ、
そうそう、やっぱりどうしてもね、うん、災害に絡むものっていうのがどんどん売り切れてるので、そうね、うん、そう考えたら、まあ、ちょうどいいタイミングだったのかなと。
私買ったのが今年の初めなんですよ、うん、でこれは言うとクムさんでクムさんに鼻で笑われるって思っていやなんかいつか言いたいんだけどな番組でとか、
なん
か
こ
う、いやなんかもうミッチーさん考え好きよ
いやまあまあまあ、
いや一応近所の井戸とかも調べましたよ、
はいはい、あそうね、
あの一応そういう公共の井戸っていうのがあるにはある、はい、
うん、
あるにはあるけど多分がの難しいだろうなみたいなのが、まあね、管理してる皆さんがいるからね、はいはい、うん、そう、でもあの
いやまあどういう状態の水が例えば配給されるかもわからないじゃん、うん、いざとなった時に、そうそう、だから、ね、そう他の皿洗いとかそういう用途に使う分には OK なものと、うん、あの飲料として使う分にはちょっと NG な水だってあるわけなので、そういう時にまあ飲めますよね、うん、それを使えばっていうところはプラスなのかな
と。だって入れとく容器の問題とかもあるわけだし、
そうそうそう、そうなんですよ、うん、だからそういうタイミングにこうどうしても綺麗な水があった方がいい、でもこれはその、ね、飲み水としてのペットボトルは取っておきたいみたいな時もあると思うので、うん、あるに越したことはないのかなっていうものだろうと。これこそ使わないに越したことはないけれど、うん、いざという時があったらこうないと困るみたいなものになるのかなと思いますので、あっていいんじゃないかなと思いまして、うん、
そうね、はい、ちょっとバックムスも買ってるって、
はい、
鼻で笑いました
いや私が使うことって本当よっぽどないと思うんだけど、うん、まあでも、うん、あってもいいかなって、
私的にあこれはツーリングに山水を飲めるとかなんか思っちゃったのかなと思って、
いやいや確かにねそういう用途でも全然使えるので、うん、本当にね、だからあってもいいなって思っただけです、うん、単純にねそこはね、だからちょうど2つその災害、まあ、2つ、まあ、それにプラスしてそのこの暑さ対策の扇風機も含めてここ最近ポロポロポロと買い物をしたなという感じですね、うんうん、まあ、実はもうちょっとでっかいものを買ってるんですけれども、
あ
うもうちょっとというか、うん、めっちゃでっかいもの、
なんだろう、
はい、ま、この話は今度のお楽しみにしようかなと思います、はい、まだ来てないんで、注文はしたけどまだ届いてないんで、うん、はい、届くの多分、ね、月末なんで届いた後かな、はい、
うん、楽しみに、
はい、でもあんま面白くないよでも普通の家電品です、家電品をちょっとね、うん、買っただけ、
はい、ということで本当天候がね台風とかで不安定になっていたりとかいろいろありますので、皆さん備えをしてどうぞ、
はい、
気をつけて
気をつけていきましょう、はいはい、あんまり心配しすぎてもあれだけれども、はい、心配し、ちょっとはやっぱり
頭の隅に置いておくと、
ね、用心しておくとみたいなものだと思いますので、はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、ショコバニさん、ナベックスさん、ユーシーさんのサポートにてお送りいたしました。お盆なのにお盆の話一切しませんでしたね。
あ、忘れてましただっていろいろあったもの今週
は。あとまあミッチーさんの場合はね、そのお墓がある近くにあるわけでも何でもないからね、
うん、そうね、うん、番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。